おはようございます。高原剛一郎です。先日私は中部大学で物理を教える武田邦彦さんの本を読みました。彼によると世の中には皆が事実だと思い込んでいるけど実は真っ赤な嘘だということが多々あるって言うんですね。その一つは地球温暖化で北極の氷が溶けると海面上昇するという話です。彼によるとそんなことは物理学上起こり得ないって言うんですね。どういうことでしょう。水は氷になると膨張しますね。膨張した分だけ密度が小さくなりますので軽くなります。したがって氷は水に浮くわけです。ではどれくらい膨張するんでしょうか。それは海面から上に出ている分だけ膨張してるんです。この氷山が溶けて水になると膨張した分は元に戻りますので結局水面はプラスマイナスゼロです。つまり北極の氷が全部溶けても海面上昇は起こらないのです。今海面上昇が起こってるとするならそれは別の理由によるものだって言うんですね。ではどうして物理学上ありえないことを皆が信じてるんでしょう。それは何度も何度も解き聞かされてきたからなんです。人間は間違ったことでもたくさんの人が信じているとかみんなが言ってるとか繰り返し情報を流されると確たる根拠がなくてもそれを受け入れてしまう弱さがあるんですね。ところで日本では多くの人は目に見えないものは信じられないと言って神の存在を否定します。しかし本当は神を信じていないというのではなく神はいないと信じているだけではないでしょうか。しかも神がいないという根拠を持たないで多くの人が神を信じていないという理由でそのように捉えているのではないでしょうか。しかし聖書は言います。神はおられる。神は生きておられる。天地を作った神はあなたを愛してる。しかし、どんなに神様があなたを愛していても、あなたが神から遠く離れているがために、神がわからなくなっているんですね。そしてこのことは致命的な損失なのです。聖書にこういう言葉があります。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。ここでは神から離れるとは自分の魂の牧者、監督者、つまりコーチにしてトレーナーである方から離れて生きていることだと言うんですね。ところでボクシングの世界で伝説の名トレーナーといえば何と言ってもエディ・タウンゼントさんです。スーパーライト級の藤田武からミニマム級の井岡弘樹まで6人の日本人世界王者を育てた人です。日系二世としてハワイのホノルルで生まれたエディさんは日本人が大好きなボクシングトレーナーでした。彼のコーチは一言で言うとつながることです。選手と魂のレベルでつながることなんですね。彼の口癖はハートのラブです。練習では少しでもいい動きをすると抱きつかんばかりにナイスボーイと絶賛します。ボクシングは孤独な競技ですね。団体スポーツではなく個人競技です。一旦リングに上がったらたった一人で相手に立ち向かっていかなければなりません。当たりどころが悪かったら死ぬことだってあり得るスポーツです。試合の前になるといつも以上に彼はこう言ったそうです。僕は君のお父さん、僕は君のお兄さん、僕は君のドクターでもあるね。そして一番は君のベストフレンドよ。最後の弟子である井岡弘樹がミニマム級の初代王者に就いた時、エディさんの全身は進行性の大腸がんでどうにもならない状態でした。しかし、初防衛戦が近づくと強引に退院してしまいます。キャンプに参加するためです。試合の10日前、彼はワゴン車の荷台に横たわると、東京中野区の自宅から試合のある大阪へと向かいます。 ボーイが僕を待ってる。絶対大阪へ行くよ。そして試合当日、骨と皮の体でファイティングポーズを取りながら、意識が混濁していたのでした。自分の命をかけて応援し、励ましを与え、アドバイスを送る師匠がバックについてると思うと、師匠の情熱が乗り移って、ボクサーたちはむしゃぶりしながら立ち上がっていったんですね。そんな名トレーナーに出会った選手は本当に幸せだと思います。しかし、神はそれ以上にあなたの名トレーナー、名監督、名コーチなのです。あなたを期待し、あなたを愛し、あなたを癒し、あなたに行くべき道を示す方です。人生の目的がわからなくなった時には、私があなたの目的だと言ってくださる方です。友から裏切られた時には、私はあなたを捨てないと語りかけてくださる方です。死におののく時には、私が死の解決をしておいたよ。あなたに永遠の命を準備しておいたと言ってくださる方です。そして何より、私たちがまだ罪人であった時、私たちを愛し、私の罪をキリストの身において背負い、十字架にかかり、身代わりに裁かれてくださった方なのです。キリストが十字架にかけられた時、その左右にも十字架処刑された犯罪人たちがいました。キリストと二人の犯罪人は、同じ場所、同じ時刻、同じ処刑方法で死を経験するんです。しかし、どんなに同時に同じ境遇であったとしても、死はそれぞれ別個の死なんですね。死の恐怖におののく犯罪人の一人は、キリストにすがって訴えます。イエス様、あなたが天の王国の王座に着いた時には、私のことを思い出してください。誰からも相手にされず、すべての絆つながりを断ち切られ、死を迎えようとするこの犯罪人は、イエス以外に訴える相手を持たず、思い切って救いを願ったのです。その時イエス・キリストはおっしゃいました。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。死んだ後の世界でも、あなたを決して忘れることはない。あなたの罪は、この十字架で、私が償うのだと宣言してくださったんですね。この言葉はキリストの十字架上七つの遺言の一つです。私は先日27歳の娘さんから亡くなったお父さんに書かれた手紙を読みました。こんな手紙です。お父さん、覚えてる？入院してる時、看護師さんにあなたのお名前は？と聞かれた時、福井よしこですと真面目に答えたこと。それは娘の名前でしょって私が言ったら、少し考えてから、福井よしおかなって答えた。私が、お父さんは安尾でしょって笑顔で訂正したけど、本当は病院の廊下に出て泣きました。失語症で自分の名前は忘れても、娘の名前は忘れないほどお父さんから愛されていたんだなって思うと嬉しかったという手紙です。病に体を侵されながら娘の名を忘れない父の愛はなんて深いでしょう。しかし十字架の上に体を引きちぎられながら激痛の中であなたの永遠を案じあなたの許しを願いその許しを受け取る人を永遠の天国で迎え入れると約束するキリストの愛は、どれほど大きな愛でしょう。その大きな大きな強い深い愛で、神はあなたを愛しておられるのです。どうぞ、このキリストの愛に応えてください。死んで蘇ったキリストを自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。